背景ライジャポジ構成、今日のテーマは、それでも SEO は強いです。それでも SEO は強い。前回 SEO ライターは競技語って話をしたんですが、フォローではないんですけど、SEO ライターは競技語だけども、でも SEO ってのは、企業としてというか、絶対にやるべき施策の一つです。的な話をします。です。まずは前回のコメント返しからです。アイさん、前回の SEO ライター競技語へのコメントです。で、前回話した内容を要約すると、専門性のある記事を書けないようだと、結局チャット GPT でも記事書けるから、専門性持った人が SEO 記事書かないと意味ない的な話？ちょっと違うかな。その、表面的なことをなぞっただけの記事って、もうもはや生成 AI が作れてしまうし、これからどんどんその精度上がっていくので、既存の記事にはない、上記事とかには書いてない専門的な知識を SEO 記事に載せられるようじゃないと、どんどん生成 AI に奪われていきます。だから、もうちょっと言葉を足すと、専門性持ってない SEO ライター、上位記事とかからさらっと情報を拾ってまとめるだけの仕事っていうのは、漁業です。的な話です。今日はトークの著者がですね、もうここまでで分かりました。で、コメントです。アイさんから、表面的な知識ではいい記事が書けないことを身をもって知りました。まあ、いい記事書けはするんですけどね、表面的な知識だけでも。すいません、なんかいつもアイさんの言葉に対して、つい反論っぽくなってしまうんですけど、コメントいただいてるおかげで、より正確なところに踏み込めるので、です。で、綺麗にまとめた記事っていうのは表面的な知識でも書けます。で、ただし、新しい価値を提供する？ちょっと違うかな。ただし、それはチャット GPT でもそのうちどんどんできるようになっていくよね、的な話ですね。です。で、マーケティング力、ライティング力、専門性、どれもまだまだですが、まずはライティング能力を見つけていこうと思います。そうですね。それでいいと思います。で、そう。で、意識すべきは、チャット GPT とか生成 AI 以上のライティング能力ですね。生成 AI が作った文章に対してさらに修正を加えられるぐらいのライティング能力っていうのがないと意味なくなってしまうというか、結局仕事を、人に依頼する意味がなくなっちゃう。だったら、生成 AI と同じぐらいの精度でしか記事書けないんだったら、だったら生成 AI に依頼するよ、的なところですね。これ、ライティング力においてもそうです。です。で、続いて、チッフィーさん。チッフィー、建設業の 3K 脱却姉さん。名前変わってて、驚きましたというか、振り切りましたね。もともとライター的なところ、名前にありましたね。です。で、一瞬誰だか分からなかったんですけど、はい。たまに聞いてました、ラジオ。全く、初コメントですかね、多分。全く同じことを考えています。専門性のない分野に関しては特に思いますね。で、SEOライティングをプロとしてやるなら、私は専門性必須だと思ってます。そうですね。書くこともやるんだったら必須っすよね。で、チフィさん、ラジオでも話していただいてありがとうございます。なんかすごく話が合いそうだなって思いました。です。で、なんか SEO ライティングって書く人はプロが書いて、で、あと、二つに分けた方が効率良さそうっすよね。SEO に関して強く、とにかく詳しくて、やっぱこういうキーワードでやれば勝てますよ的なのを洗い出せる人ってのと、そのキーワードに対して記事を書く、SEO ライターというよりはもう本当に専門家の人だと、もう一個か。あとはその記事をブラッシュアップする人の三つに分けちゃった方が、なんかめんどくさいことにならない気がする。で、それは全部を SEO ライターがやろうとしてるから、結局なんか専門性つかないし、ふわついちゃうのかなって感じはしますね。です。ありがとうございます。で、今日の本題は、それでも SEO は強いです。で、マーケの施策として、これすいません、見切り発車なので、切り分けが変かもし、ちょっと漏れがあるかもしれないんですけど、例えば私がなんか講座を売ろう、オンライン講座を売ろうってなった時に、まずやる施策ってのは大きく4つに分かれるかと、分かれます。施策というよりはマーケットの施策としてやるべきこととして。で、1個が広告。 全部で4つですね。まず1、広告。2、SNS。3、YouTube。4、SEO です。この4つです。で、まあ、この4大施策と言ってもいいかもしれないです。で、SEO ってこの4つに入ってきますです。今言った4大施策に入ってくる。これ3つにしたいけど、3つにあえてするなら YouTube と SEO をまとめたいけども、それは難しいな。です。広告、SEO、YouTube、SNS です。で、SEO ってこのくくりなんですよね。で、じゃあ、例えば、まあ、マーケとして、マーケ施策で、多分広告でよく見るのって、Facebook マーケティングやら、TikTok マーケティングやら、TikTok はあんま聞かないかな。インスタマーケティングとか、そういうのっすよね。で、そこってどこの位置づけになるかっていうと、この4大施策に入ってこないんですよ。もう1段階下です。要は SNS 施策の中の、SNS 施策の中には、Facebook やら、インスタやら、Twitter やら、X か今は、があって、その中の1個でしかない。で、1段階掘り下がって、なんか、局所的になっちゃうんですよね。インスタマーケとか、なんとか、マーケ。まず第1には上がってこない施策って言えます。です。コンテンツ作りました。自動で売れるようにしていきたいってなった時に、最初に出てくる候補の1個として SEO があるっていうのが言いたかったです。で、一方で X とかインスタっていうのは最初に上がる候補としては上がってこない。です。なぜならば、SNS っていう大きな括りの中での1個だからですね。です。で、かたや SEO ってのはその最初の4つの選択肢の中で上がってくるものです。まあ、正確に言うと同時進行的にやっていかなきゃいけないんですけど、です。まずここで一旦区切って、ちょっと一旦話を変えると、もっと本質的なところを言うと、物売りたい。なんかオンライン講座売りたいとか、あと、まあ、Kindle 版売りたいってなった時に、最初に考えるべき施策何か、今私がやってるので、言うと、かつ、私が得意分野にと言えるようになりつつあるのが、Udemy と Kindle ですね。Udemy っていうのはオンラインプラットフォームと Kindle。で、例えば、Udemy講座売っていきたいってなった時に、まず最初に考えるべきって何だと思いますか？クイズです。ちょっと意地悪なクイズです。Udemy講座売っていきたいってなった時に、まず最初に考えなきゃいけないことは何でしょうか？です。で、ヒントと言っていいのかわかりませんが、ヒントはさっき言った4つです。まず、マーケティング施策として上がるものは4つありますって言いました。SNS、ちょっと順番があれですけど、SNS、SEO、YouTube、広告です。では、正解を言います。まず最初に考えるべきことは、そのプラットフォーム内での集客です。つまり、この4つの施策ではないです。Udemyで勝ちたいなら、Udemy内の集客を考えるべき。です。まず、もうすべて、それがすべて。で、Kindle も一緒。Kindle で勝ちたいんだったら、まずは、Amazon の Kindle 本内。まあ、もう一個広げるなら、Amazon 内で検索にどう引っかかるかっていうのを考えるべき。です。で、それで回るようになってから、さらに飛び道具として考えるべきが、さっき言った4つの選択肢になる。もしくは逆の順番ですかね。この、Amazon とか、Udemy 内で検索に引っかけるために、競合がいっぱいいてちょっとしんどいから飛び道具的にこの4つを使ってバックアップしていくみたいな感じです。まあ、モスの講座でたのがまさにそれなんですけど、今回私がやったので言うと SEO と YouTube 使って集客します。で、Udemy、Kindle に流すですね。で、結果として Udemy はベストセラー取りました。で、Kindle も、今年の夏に出したけれども月に2万ぐらいの安定収入をもう生み出そうとしてるって感じです。で、Kindle の方はまだちょっと上位取れてない。プラットフォーム内では、Kindle 内では上位取れてないので、もうちょっと様子見というか、まあ時間の問題ではあると思うんですけど。一方で、Udemy の方はもうモスってググったら私の講座が一応目に出てくる状態にしたので、もうこれはもうバッチリですね。で、何が言いたか、ちょっと話もそれましたが、一番に考えるべきはそのプラットフォーム内でどう勝つかです。もし、プラットフォーム内でやるんだったら、です。で、まず、ちょっと話が膨らみすぎないようにするんですが、SEO が強いより、その1は、施策の第1 施策の候補として最初に上がってくるものの一つであるからです。私のあれは4つのうちの一つであるです。この4つってくくりは私が今出したものであって、もっと細かかったり大きかったりするかもしれないですけど、です。なんで、X とか、インスタとかよりも、大きな概念として SEO っていうのがあるっていうのが1個です。で、2つ目の理由が、ストック型。限りなくストック型だからです。ストックか。で、反対の概念としてフローってのがあります。フローってのは流れていっちゃうもの。ストックってのは溜まっていくものです。で、SEO ってのは限りなくストック側、ストックです。ストック型。で、一方で、じゃあフローって何かっていうと、例えば X とか、まあ、SNS は基本的にフローです。フローってのは、つまり、一回投稿したものは、時間とともに、廃れていっちゃうって意味です。もうちょっと簡単に言うと、過去のツイートとかって見られないじゃないですか。で、一方で SEO って、2年前、3年前に書いた記事であっても、上位に続ける限りは読まれ続けます。それがストックとフローの違いです。で、この、今言った4つの施策も綺麗に分けられて、フローの施策、ストックの施策、分けられます。で、フローは何かというと何だと思いますか？ SNS、SEO、YouTube、広告のうち、フロー、流れていっちゃうものです。放置できないものって言ってあるのかな？は、広告と SNS です。SNS と広告。広告は毎回課金し続けなきゃいけないので、まぁ、ちょっと考え方ひねらなきゃいけないですけど、ほっとけないって意味でフローになります。で、一方でストック型に近いものは YouTube と SEO です。で、YouTube もまあ、動画によってはフロー型なんですけど、例えば1週間ルーティーンとか毎週出すんだったら、1年前の1週間ルーティーンなんて読まれないですよね。だそういうのはフロー型になります。で、正直、ここの切り分けははっきりとはできなくて、まあ、どちらかというとストックだよね。どちらかというとフローだよね。ところです。X であっても、めちゃくちゃバズったツイートを固定ツイートに置いておいたんなら、それはストック資産として成り立ちますし。一方で SEO 記事も、なんか本当に流行に乗っただけ。例えば、誰それの不倫騒動みたいな記事を書いた場合、その流行が終わったら見られなくなるので、まあ、それどちらかというとフロー型になるかなってとこ。です。で、ただし SEO と YouTube については、どちらかというとストックよりの、要素が強いです。で、だから、つまりどういうことかというと、上げ続けなくても、記事を更新し続けなくても、価値を提供し続けてくれるものです。だから強いと言えます。ちょっとこれぐらいにしておきます。で、なんで SEO やらないの、正直めちゃくちゃもったいなくて、やるべきです。で、私は SEO のおかげで、モスの講座は売れる状態を作れたと思ってます。SEO なしで、そのプラットフォームで勝つって、本当にしんどくて、多分先行者じゃないと厳しいかなと思います。例えばこれ、ユーデミー講師やってる人じゃなきゃピンとこないかもしれないですけど、ユーデミーも後発に結構きつくて、多分普通にやってたら勝てないプラットフォームですもん、もはや。例えば、プログラミングの講座とか、今から出すんだとしたら、まだ誰も出してない、新しくできたばっかりの言語の、を出す。で、ただし、それでも多分勝つの厳しいです。なぜならば、有名な講師の人が出した場合、勝てないからです。ユーデミからのバックアップもあり、勝てなくなる。勝てません。で、なので、まあそう、かなり厳しい。ユーデミに限って言っちゃえば、どうあがこうと、正直、本当に運とか、あと、なんか、たまたまユーデミの担当者の目に留まったとかっていうのがないと、普通にユーデミー内だけで戦ってたら勝てないです。で、その時に飛び道具としてなり得るのが SEO だったり YouTube だったりになるわけです。なんで、なんていうか、手ぶらで戦ってる人 VS 勇者の剣持ってる人みたいな。勇者の剣と勇者の盾持ってる人みたいな感じです。SEO がどっちかはわかりませんが、です。で、ただし、まあいいか、これぐらいにしておきます。今日はあまりうまく話せない日なので、です。なんで SEO っていうのは強い。相変わらず強いんですが、まだまだ SEO の強さってのが、知る人は、分かってる人は分かってるし、 わかんない人はわからないし、で、あと、アクセス集めるだけじゃダメってのも、多分本当のところで理解してる人ってのはいない、あんまりいない気がします。です。で、アクセス集めなくてもいいんですよね、そんなに。数は。質さえ保てれば。です。これもちょっとだけ話す。例えば、モスの口座売りたいってなった時に、もう一番優先すべきキーワードって何でしょうか？モスの口座売りたいってなった時、一番優先すべきキーワード。モス口座なんですよね。モスとはとか、あるいはモスってマイクロソフトオフィススペシャリストなんですけど、エクセル関数とか、エクセル if 関数、vlookup 関数とかで上位取ったところで、確かにアクセス集まるかもしれないけど、口座売れないんですよね。ところが、モス口座で仮に月100件ぐらいしかアクセスなかったとしても、それめちゃくちゃ質のいいトラフィックなので、もう買う気満々の人たちが来てるので、そこで月10件、20件でも入ってくれば、まあ、こう結構な頻度で売れるわけです。ところが、フィルター関数とか Vlookup 関数とかで、どんだけ1万、2万アクセス集めようと、口座買う気がない人たちだから、その後ろ、その1万のうち何パーかのかだけど、1パーもいかないです。0.0 何パーとか、そこぐらいしかいかない。で、その可能性を、まあ、0.何パーに高められるのが、ファネルってやつなんですけど、要は、Vlookup で、今日、入ってきた人に対して、こうやって毎回ググるの、まあ、例えばですよ、こう、関数とか知らない機能とか、あるいは Vlookup でググるの何回目ですかとかがいいかもしれないですね。そので、確かに、なんか毎回ググってんなって思わせる。で、からの、まあ、例えばメルマガに登録させる。なんか、なんすかね、Vlookup の使い方講座、ただで差し上げますみたいなので登録させる。で、それ見せる。で、めちゃくちゃわかりやすいな。で、からの信頼してもらう。そして、その後ろで、Vlookup について本当に極めたいというか、もう Excel に関してよく使うんだったら、一個おすすめの資格があります。MOS です。みたいな感じで促す。で、MOS に興味持ってもらう。実は私も MOS の講座出してます。ベストセラーで星5段階中 4.9 で1000人が受講してます。みたいなところで流して、やっとここで売れるわけなんですよね。で、MOS 講座だったらどうなるかっていうと、ここ全部ショートカットできる。MOS 講座でググった人に対して、こういう講座がありますで、例えばUdemyのリンクボンと置いておけば、もう売れるわけです。で、一方で、距離が遠い。コンバージョンまでの距離が遠いと、今言ったようなめちゃくちゃめんどくさいって言っちゃいますけど、すっごい流れ組んで頑張って集客して、やっと売れる状態を作らなきゃいけないです。ってのを意識してキーワード選定すべきです。で、今言った、もはやその、MOS の講座売りたいんだけども、フィルター関数で Vlookup 関数で入った人に対してどう売ろうかの戦略の部分って、もはや SEO ともう離れてるところなんですよね。もっと総合的なマーケティングになってくる。です。で、なので SEO で勝つ、SEO で勝つというよりは SEO で集客して物を売るってとこをやるんだったら、そのコンバージョンに近いキーワードは何かってとこを考えて、で、効率的に、効率ってのは勝ちやすいキーワードだし、ボリューム入ってきた人のコンバージョン率も高いしっていうとこです。で、その辺のバランスも考えて集客を集める。で、ただし、それ単体だとなかなか上位は取れないから、その、モス講座っていうキーワードで上位に取るために S、なんだっけ、ドメインじゃなくて、ドメインパワーか。ドメインパワー高めるために、アクセスがたくさん集まるような記事も置いとかなきゃいけないです。みたいな感じっすね。っていうふうに SEO ってめっちゃ難しいし、なんか生成 AI にできてきたからもう勉強しても意味ないでしょみたいに言われてるかもしれないですが、そんなことは全然なくて、むしろ逆で、より専門性が高まる SEO は、できる人しかできなくなる。今までだったら表面的な記事さらっと書けば、それで仕事として成り立ったかもしれないけど、そうじゃなくて、もっと知識があって、マーケティングのことを知ってて、っていう人が SEO ライターというよりは SEO マーケター的なところですかね。ってのが、もっと付加価値上がっていく気がします。です。なんで SEO っていうのはまだまだこれからというよりは、SEO は結局強いままです。ということで以上、なんだっけ、SEO はそれでも強いでした。 で、今日はもう12月24日ですね。今日は私は今年のやり残しの残作業たちを金曜までに片付けたいです。で、年末年始は、まあ、実家に帰ったりするんですけど、作業をなるべくしたくなくて、そうじゃなくて、7つの習慣読んだりとか、ちょっと方向性の確認を進めたいなと思います。です。この年末年始に頑張って作業してできたコンテンツって結構成果出たりするんですけどね。かつてのウイジャパがそうだったように。まあ、でも、ちょっと今年の気づきでもあるけど、めっちゃ作業やっちゃうとダメだなって思い始めてるので、今必要な作業じゃなくて、なんていうか方向性をちゃんとぶらさないで、やるべきことの見極めと、やらないことの見極め、まあ、結局イコールですけど、かなって思うので、そういう系を年末年始の家族が起きてくる前の朝とかにやりたいなって思ってます。ということで以上。あとあれか。今年の振り返りも一応やっときたいかなと思います。いつ本出して、何人が合格して、何人がレビュー書いてくれてみたいな。これは振り返りもそうだし、ちゃんとグラフとかに起こして分析もしたいって意味で振り返りもやりたいです。ということで以上、今年もラスト1週間です。頑張っていきましょう。ジャパさんでした。